ーに入ることができます。そうするとあなたの感情は発散されたので、解放され始めるのです。そのためにしばしば必要になるのは、自分の感情に十分浸るために、別の部屋で感情と向き合うことでしょう。あなた方がしばしば感情の作り出す心象のイメージ、つまり悔しさや怒り、悲しみや恨みの段階でストップしてしまうのは、自分が感じている感情を発散してはいけない、と思っているからなのです。ですから、その感情を自分に表現しないので、表現されないエネルギーが体の中に溜まっていくのです。すべてのものはエネルギーであり、あなたの様々な感情もエネルギーでできているのです。ですから、溜める代わりに、自分の中に生まれた一瞬一瞬の感情の動きを意識し、そのエネルギーの動きを抑えず、ありのままを感じることが重要なのです。そうすると、単なる感情が生み出した心象のイメージを通り越して、そこで起きていることの本質を知ることができます。心象を通り越したとき、あなたは何かを学ぶことができます。感情のエネルギーはまだそこにあるのですが、もうそれがあなたの心を傷つけるものではなくなっていることがわかるでしょう。つまり、どのような感情のエネルギーであっても、すべては唯一の源である神のエネルギーの動きそのものであるので、あなたの心を傷つけたりすることはないのです。そしてここではっきりさせておきたいことは、あなた方が心象として抱く怒りや悔しさといったイメージは、実は決して神のエネルギーではないということです。それはあなた方人間が生み出し、その感情にあてがった否定性のイメージに過ぎません。そうした否定的心象を通り抜けて、直接エネルギーの動きを意識できるようになると、そこで感じるのは喜びや調和、美のエネルギーと同じエネルギーです。結局、この宇宙には大いなる唯一のエネルギーしかないのであり、それはちょうどプリズムに差し込む太陽光線が、入ってくる時には一つの白色光であったものが、出ていく時にはいくつもの色に分かれるようなものであり、あなた方人間の感情も同じことなのです。あなた方に入ってくるエネルギーは一つです。しかし、同時にあなた方自身がエネルギーを通すプリズムなので、そのエネルギーが出ていくときには様々な形地をとります。それがあなた方一人一人の異なった行動や感情となって現れるのです。外から入ってくる刺激というエネルギーに対して、つまり見るもの、聞くもの、感じるものに対して、自分自身を静かに安定し、タプリズムとしてそれらを感じるようにするならば動揺することはありません。どのような刺激というエネルギーが入ってきたとしても、それらはあなた方が作り出す怒りや悔しさなどの心象ではなく、それは大いなる唯一のエネルギーであることがわかるようになります。私はこれまでにも随分長い間にわたって、友であるあなた方に対して声を大にして話し続けてきました。私はあなた方を深く愛しています。だからこそ言わずにはいられないのですが、あなた方は条件反射をするように徹底的に教え込まれ、訓練されてきたのです。つまりあなた方は、感情を感じないように教え込まれており、その代わりに条件反射の行動をするように訓練されてきたのです。条件反射をするということは、ある一定のパターンが自分の中に出来上がっていることを指しており、自分の作った心象パターンにしっかりハマって囚われていることを意味しています。しかも、その心象イメージは、まるで恐怖映画そのものなのです。もし、そうした囚われから解放されたいと思うのであれば、まず、感じる、ことから始めなければなりません。あなたの中にプリズムを通して現れる感情を、ありのままに受け入れて感じてください。そうすれば、解放することができます。どうか、このことを分かってください。あなた方人間は、ただ心の傷に直面することを辛いものとして恐れているので、多くの人々はそうした感情を感じることなく、用心深く避けながら一生を終えます。しかしながら実際にはあなた方は知らないだけで、あなたはすでに傷を負っているのです。しかし自分の感情パターンで止まってしまうことから、あなた方が傷だと考えるものを超えたところにある、もっと大きな自分という存在を感じることができないでいるのです。あなた方の地球世界は二極分化であることはすでに述べましたが、あなた方の振り子がマイナス極へ触れることを恐れるという、アンバランスな偏りに生き続ける限り身動きが取れなくなってしまいます。感情というものは自分の中を動いている部分なので、感じないように止めようとしてもそれはできないのです。感情は新たに生まれたり、消えたりします。 ですから自分自身と静かに向かい合い、このことを自分で発見する必要があります。一人になることを非常に恐れている人々がたくさんいます。つまり誰か自分の気を紛らせてくれる話し相手がいないと、自分に向き合わなければならず、自分というものを経験しなければならないからです。そのために一人にならないようにするために、あなた方は自分の人生ドラマにできるだけ多くの人間を参加させようとするのです。しかしそんなに恐れなくても、自分と静かに向き会った時に起きるのは、これまで話してきたようなエネルギーに触れ、それと一つに溶け合うことでしかないのです。あなたの最良の友とは、あなた自身にとっての自分以外にはありません。ですからあなた方は本当の自分に出会った時に、やっと心の平安を得て、ゆったりとくつろぎ、ありのままの自分になれるのです。今まで自分を嫌って恐れて逃げ回ってきたものこそが、実は長い間求めていた心の安らぎをもたらしてくれるものなのです。仲間と一緒にいるために、共に修行場にこもったり講演会に行ったりするのは楽しいことですが、家に帰ればまた一人です。そして心の中の静寂こそが、自分自身を発見する唯一の場なのです。あなた方は自分自身を求めていながら、実はその自分と向き合うことを避けてきたのです。つまりあなた方は避けるべき相手を間違えていたのです。ここでもまた、世界は逆さまであり、多くのものがあるように見えているところには、実は一つのものしかなく、自分を恐れて逃げ回っていたのに、実はその自分こそが本当の救い主であったというわけです。あなた方はこれまでずっと救い主を外に探し求めてきました。しかし実はあなたの救い主は内側にいたのです。それはあなた自身なのです。ブック、バーソロミュー、チャネラーメアリー・マーガレット・ムーアチョ、ナチュラル・スピリット、抜粋、同行者、ゼラニウム日付、2013年4月18日。自分の恐れをクリアしてマスターになろう。マスターという言葉は、真の神の人であることを指しています。そういった人々はあなた方の地球の歴史においても多く存在してきました。マスターであるということは、まず自分自身の人生においてマスターになることを意味しています。人間は意識の深いレベルでは、自分が大いなる唯一の存在による休むことなき創造過程の一部であることを自覚しており、同時に自分の中にはまだ知らない心理構造の部分があることも知っています。それをあなた方は表面的な意識レベルでは、恐れの部分として意識しています。あなた方がそういう部分を触れるのは、その部分を見ようとしないために、そのエネルギーに未だ触れていないからです。ですから自分のマスターになるということは、何らかのテクニックを習得するということではなく、気づくという意味なのです。例えば、恋愛関係を始めるにおいて恐れを抱いている人がいます。その人はもし恋愛に失敗すると、自分は孤独になり、寂しくて落ち込んでしまうに違いないと信じているので、異性と交際するのを恐れています。こうした恐れは自分で意識できる恐れです。ですから、自分は今、この恐れの部分をマスターしていないことが分かった、と自分に言うことができます。そこで次に取るステップは、自分が恐れているものをマスターすることです。しかしながら残念なことに、ほとんどの人はそうはしないのです。つまり大抵の人はむしろ現状維持を望むのであり、意識の深海を探って溺れるよりも、小さな浅い池の水面意識に止まることの方を好み、それを安全だと思うのです。ではどうすればいいのでしょうか。真の求道者は、なぜ自分が恐れているのか、を何とか理解しようとします。そのために自分の魂の歴史が記録されているアカシックレコードというものがあり、誰でもそれを見ることができます。それは自分自身を内省することにより、自分の今ある恐れや悩みの原因となった、現世あるいは過去世での重要な出来事を思い出すという形になって現れます。しかし、そういった情報は、それを知るために誰かのところに行かねばならないようなものではなく、あなたの周りに常にある情報なのです。しかしながら多くの場合、あなた方の表層意識は、そういった情報を単なる想像に過ぎない、として否定してしまいます。 つまり、ここで生まれた自分に対する疑いをあなた方は受け入れるのです。しかし、真のマスターは、自分の恐れを見て、その恐れから自分を解放したいという強い欲求を持っているので、そうした疑いに対して、ノーと言います。マスターは自分を解放するためであれば、どのような方法でも用います。その一つは自分自身を深く探る内観をすることです。それによって自分の恐れの周りに起きてくるイメージや感覚をつかむことができるようになり、その恐れが持つ様々な面に気づくようになります。恐れのもたらす気分や感覚が全体的にはっきりと示され、自分の恐れがどんな顔をしているのかが一点の疑いもなくわかるようになります。そしてそれがわかれば、何も恐れないという心境に達することができます。ここでもう一つの方法をお勧めしましょう。もし恐れを感じたら、まず何よりも先に自問することは、この恐れはどんな感じがするか、ということです。なぜなら恐れには、それぞれの感覚や音質というものがあるからです。そしてこの感覚が、体のどこかの部分を通してあなたを掴む、のです。その感覚には非常に強い存在感があるので、その時あなた方は頭で、そう、の感覚を捉え、それについて語り、それから逃れようとします。そしてここで注意すべきことは、逃れることばかりを考えるので、誰もその感覚と一緒にいようとはしないことです。もしあなたがその感覚と共にいようとするならば、あなたは新しい発見をします。それは恐れが大きいように感じていたのに、実際にはその恐れは自分を包み込むほどではないという事実の発見です。つまり、指の一つを怪我はしたけれども、体の他の部分は大丈夫だとわかるようなものなのです。恐れは確かに存在するものですが、同時にそれに巻き込まれてはいない自分の大きな他の部分があることに気づきます。このことを自分の体験として知ると、自分の恐れを理解するためにそれに止まり、一緒にいる勇気が出てきます。しかしあなたが自分を恐れでいっぱいだと感じたり、恐怖のあまり自分には何もできないと考えたりしているなら、そういった状態は耐え難いものなので逃げ出さずにはいられないはずです。しかし恐れがあっても、自分の中にはそれよりももっと大きな力とバランスとユーモアの部分があることが体験の中から分かっていれば、話は違ってきます。あなたの一部は恐れですくんでいても、体の他の部分は健康なのですから、そこから勇気と自信を引き出すことができます。あなた方が恐怖に打ちのめされてしまうのは、恐れは自分のほんの一部分にしか過ぎないという事実を理解していないからなのです。それは指の一部の痛みを全身の痛みと考えるようなものです。自分は恐れの何倍もの大きさの存在であるということを体験として知り、それに気づきさえすれば、あなたを包む英知が機能し始めます。自分の小さな部分でしかない問題を解決するために、残りの自分に力を貸してくれるように頼み、そのまま静かにして恐れと共にいます。そうすると、どうしたらいいかという答えに気づきます。これを信じられないのは、やってみないからです。これは生き法の問題であり、マスターするというのは生き法のことなのです。ですから、1週間に1時間だけマスターになることはできません。マスターになるには、常にそうでなければならないのです。つまり、どんなに小さな恐れであろうとも小さなものから始める方がいいのですが、恐れを感じるたびにその恐れに向き合い対処することです。表面に出てくる恐れは氷山の一角でしかなく、その下には水面下にまだ見えない多くの恐れが隠れています。しかし、たとえ小さな恐れであってもそれを見つめ、向き合うならば、自分にとって恐れとは何なのかが分かってきます。それは人によってそれぞれ異なります。どんな恐れの部分であっても無視したり取り逃がしたりせず、見過ごさないでください。あなた方はこうして、マスターの域に達するのです。疑問が起きるたびに、あなたの周りにある大いなる英知に呼びかけ、呼び起こしてください。そうすれば、すべてがうまくいくようになります。多くの人々はわざわざストレスの多い状況を、自分から選択して作り出しています。それはマスターになりたい人には、最も賢明な方法です。一方で、非常に快適で安全な人生を送っている人は、自分を駆り立てるうちなる衝動に従う勇気がなかったために、 困難な状況に陥らずに済んだという可能性もあります。つまり人生に何の問題もなくうまくいっているのは、悟りを開いたことが理由ではなく、人生の下、無の駒がすべて思い通りの場所に配置されて乱れがないからだけかもしれません。しかしいずれは、ゲームなので駒は動かさねばなりません。自分でそうしないならば、あなた方の奥深くにある大いなる自己があなたのために駒を動かします。つまり、いつまでも現状維持できるわけではないのです。大いなる自己は未解決の問題に取り組むために、あなたをそれに仕向けるためには何が必要かを知っています。ですから自分の人生に何の問題もなく素晴らしいか、だと、自己満足しないように心しなければなりません。ある時、あなたの奥深くの自己はゲーム盤の上に嵐を巻き起こし、駒を揺り動かして倒してしまいます。おめでとう。これであなたにも問題が起きました。自分が次になすべき行動を知るのに、ゲーム盤の駒が吹き飛ばされるのを待つ必要はありません。それは人間関係かもしれないし、仕事に関してかもしれず、その他いろいろな可能性がありますが、あなたにはそれが何かわかっています。しかし、恐れから、またいつものようにただ座ってテレビを見ている方がずっと楽なので、あなた方は次の行動を取ろうとしないだけなのです。しかし、自分の人生を進めていくためには、次のステップを踏まねばなりません。あなた方人間はただのロボットのように、幸せなだけの人生を生きるようには作られなかったのです。人生の目的とは、絶えず動きながら自らの自己の内部の奥深くへと入っていくことにあります。そしてマスターは、自分の内なる真理のすべての局面に入り、すべてを発見しようとし、どんなことからも目を背けようと、はしない人なのです。見た目がいかに醜く、嫌悪するものであっても、自らの中にあるものの、すべてを受け入れる人なのです。つまり、すべてを心から受け入れる人なのです。自分の人生がうまくいっていないことを知りながら、自分の人間関係が退屈でつまらなく、自分の周りの人々が退屈でつまらない人々であることを認めようとしない人がいます。あなたもその一人であるかもしれません。こういう人たちの人生は変化のないよどよど、んだ人生です。朝目が覚めて、やれやれ、今日もまた同じことの繰り返しか、といやいや起きるような人は、人生が行き詰まっていることに気づいてください。こういった人生の行き詰まりは、5歳であっても、18歳でも、85歳でも、何歳でも起きます。あなたの生命の営みは、あなたが肉体を離れる時まで、人生の車輪は止まることはなく、最後まで続きます。感情を感じられない時というのは、つまり行き詰まっているからなのです。しかし、変化が必要だからといって、何が何でも引っ越すようにと言っているわけではありません。つまり、あなたに新しい動きをためらわせている恐れは何なのか、動きが鈍っているのはどの部分かということを、自分に問いかけてみるようにと進めているのです。このまま進むと問題が起きることを恐れて、立ち止めまったのはどの部分でしょうか。あなたにはそれがどこかがわかります。しかしその恐れに気づくとそのままにして逃げることはできなくなるので、自分にそれに対処する気がなければ初めから見ないことです。つまり気づいていながらそうでないふりはできないので、その結果、あなたの人生に変化が起き始めます。あなた方のマスターへの道の歩みは、いわゆる人生における様々な悩みを通してであることを私は知っているので、あなた方に悩みがあることについて何の心配もしていません。人には誰にも隠された恐れの部分があるので、それを見つける必要があります。そのためには正面切って立ち向かうことによってだけ可能だ。自分の恐れがどこから生まれたのかを理解することでそれをマスターできます。なぜ自分が恐れているのかを理解した途端に、あなたを縛っていた恐れや不安の縄は切れてしまいます。あなたを縛ってきた縄は、いくつもの過去世にまで遡ることもあります。ブック、バーソロミュー、チャネラーメアリー・マーガレット・ムーア著、ナチュラル・スピリット、抜粋、投稿者、ゼラニウン日付、2013年4月19日。